ではですね、先ほどもお話ししましたが、今日は芦別市役所まちづくり推進課の奥村様に電話で出演いただいております。奥村さん、お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずですね、毎週ね、私どもの方ではお話しさせていただいてますけども、各市町村いろいろとこう取り組みといいますか、あるものですから、ぜひ紹介していきたいなと思うときに、この数年間ですね、私も不動産をやっていく中で、移住という形もあるんですが、例えば夏場避暑地で使いたいですとか、冬場スキーに来た時に泊まるですとかっていうお客さんも結構道外からね、いらっしゃったりもあるものなので、こういった物件に興味を持ち始めたという流れなんですが、今回移住という話についてですね、結構ですね、ホームページとかで見た限りの知識なので、私もあまり詳しくはないのですけども、そうですね、まず奥村さん、その売買持ち家取得奨励事業という方のお話をお聞きしたいんですが、
はい、
すごくざっくりなんですけども、移住した場合に200万円お金がもらえるっていうイメージで思っているものなので、ちょっと具体的な話を、例えばどういう方でどういう場合に対応になるみたいなのを教えていただけたらなと思いまして、
まず持ち家取得奨励事業というものは、永住の基盤となる持ち家の取得を奨励するために、住宅を購入した方に対して持ち家取得奨励金を交付しています。でこちらは交付要件がありまして、一つは芦別の市民であること、と市税を滞納していない方、で公共事業等による移転または火災等の損害保険の適用を受けて住宅を取得した方ではないことが、交付条件となっています。でこちらは新築住宅と中古住宅では交付内容が変わってきて、新築の場合ですと、交付対象住宅がまずは新築の住宅であること、で2つ目は併用住宅の場合は建物の総面積が2分の1以上が移住部分であることが対象になっています。
これってあれですよね、つまり、例えば店舗兼住宅みたいな感じで、店舗の方が多かったらダメだっていうことですよね。
そう、建物の、自分が住む建物が、半分以上でなければダメということです。
わかりました。
で奨励金の額が、1個につき50万円交付しているんですけど、特定空き家等が存在する土地を購入し、当該と空き家等を除去後に新築した場合は300万円交付しています。
はい、
に加算措置がありまして、移住者であれば100万円加算していて、芦別市内の建設業者を使って建設した場合は50万円加算していて、で子育て世帯の場合は20万円加算しています。すべての条件が揃いますと、移住者の場合は最大470万円の奨励金を受けることができます。
すごいですね、470万。
そうなんです。中古住宅の場合なんですけど、こちらの奨励金の額は、1個につき土地や建物の取得に要した費用の2分の1以内の額で、移住者であれば200万円を条件に交付しています。
200万円、
そうです、200万円です。でこちらも加算措置がありまして、子育て世帯であれば20万円加算しています。でこちらも条件すべて合いますと、移住者の場合は最大220万円受け取ることができます。
すごいですね、220万円。
はい、
移住者の場合っていうのがのなんぼ加算っていうのがあるから、移住者じゃない場合は加算されない金額は普通にもらえるっていう感じでいいんですよね。
そうです。
ですよね、すごいですね。移住じゃなくてもともと芦別市に住んでる人でも新築を建てるですとか中古住宅を購入するっていう場合には、いくらかは出るってことですもんね。なんか注意事項ってあったりするんですか？これだけ聞いたらすごいいい制度に見えますけど、例えばほら言い方悪いんですけども、移住って言いながら買ったけどほとんど住んでない、さっき言ったほら避暑地利用みたいな、そんな感じだけどお金はもらおうみたいな人とかもいるのかなと思って。
移住者の定義がありまして、自らの意思により、芦別市に移住するために転入して、転入の 1年間において、
はい、
特別市の住民基本台帳に登録されていないものであって、
はい、
本市の移住基本台帳に登録されてから1年未満の方を移住者と言っています
。なるほどですね、
はい、
じゃあもう完全に住民票を移してこう足別に住みますって登録もされなきゃダメだっていうことですよね。
そうです。さらに、
はい、
足別市内の企業等へ転勤および就学による転入は対象外になってしまいます。あ、
そうなんですね。
はい、自分の意思で移住していただいた方を対象に行っている制度になります。
なるほどですね。自分の意思で、はい、はい、でもう一つ続きましてですね、賃貸住宅家賃助成事業という賃貸においてもですね、
はい、
まあ、ざっと見た感じ月額3万円が60ヶ月っていうのがあるんですけども、はい、これについてもちょっと詳しく教えてもらっていいですか。
はい、こちらの制度も、
はい、
自らの意思により足別の市内から、
はい、
足別市内の賃貸住宅に移り住む方を対象に
助
成金を交付しています。
はい、
でこちらも同様に転勤や就学による転入の場合は対象外になっています。
はい、
で助成金の額なんですけど、
はい、
家賃の月額から、
はい、
住宅に関する手当等を除いた額から、はい、上限で月額3万円交付しています。でこちらの3万円は足別市内で使える商品券で交付しています。
商品券ですね。はい、
はい、どんぐり商品券というものがあって、はい、そこを見込みしています。
うんうんうん、
助成期間なんですけど、
はい、
60ヶ月を限度としています。
5年間ですよね。
5年間です。
すごいですね。5年間3万円が月出る。これって例えば家賃が最低いくら以上じゃなきゃダメっていうのはあるんですか。まあでもまあまあ最低でも3万は家賃しますよね。
最低というのはないです。
ああ、なるほどですね。
はい、
で大体足別市内で使える商品券ですから、まあ、通常のあれですもんね、消耗品というか何買って何買ってね、普通の生活費としてですよね。はい、すごいですね。家賃がほとんどかからないプラス生活費が3万円もらえると思ったら、
はい、
まあいい制度
すごいですね。ありがとうございます。
はい、この場合もあれですか、そのどういう方はどうダメ、今言ったほら自分の意思でっていうものですから、あ、これは移住定住ですから、はい、移住他の市から来なきゃダメなんですもんね。
そうです。
他の市から自分の意思でこの市に住もうと思って来るっていうのが前提ということですもんね。
そう、そういう方を対象に行っています、
はい、でこれが60ヶ月ですから、まあ、極端に言えば1年2年でもし、まあ、引っ越したらもう終わりですもんね。それまでの間
ですから引っ越したら終わりになってしまいます、はい。
すごいですね、この制度も。またそれではですね、もう一つですね、まあ、こういったことがあるというのを聞いた上でどうでしょう、足別市のこう魅力というかこれだって何かあります。
はい、足別市は面積が北海道の都市部で5番目の大きさであって、
はい、あ、そんな大きいんですか。はい、
そうなんです。で町の9割が約9割が森林なので非常に豊かであって、
はい、
水源や農作物も豊富になっています。
はい、
でさらに豪雨や地震などの災害が少なくて、
はいはい、
北海道のほぼ真ん中に位置しているので、
はい、
どんなにどこでも足を伸ばせるというのがあります。
うんうん、いや確かにですね、その私のお客様で去年そうだな、冬場使いたいって来た基礎が、そうなんですよね、中心だからニセコにも行けるし旭川、上川の方も行けるしみたいな感じで足別っていう場所を希望してた方いましたね、はい、去年。
あ、はい、
いいですね。
移動しやすい場所に位置しています
、ね。はい、まあね、特に災害とかも本当に今どこでも起きてますからね。
はい、
そういう意味でもいいですね。
他にですと、
はい、
足別のキャッチコピーが、
はい、
星のふるさと足別というんですけど、
あ、はいはい、星のふるさと、はい、
星のふるさと足別と名が付くほど星が綺麗に見える土地であって、
はい
はい、足別市内にも多くの星が隠れていて、
はい、
例えば駅のトイレや市内の街灯、
はい、
歩道やマンホールまで星があります。
そうなんですね。
はい、そうなんです。ですので、
はい、
ぜひ足別市に来て探してみてください。
おお、いいですね。ありがとうございます。はい。はい、あ、で、ごめんなさい。ちょっと順番前後しちゃいました。もう一個ですね。
はい。
今言ってた、その、まあ、賃貸売買においての、まあ、情報収集って言い方が分かんないけど、空き家バンクみたいなものっていうのもあるという話で。
空き家バンクですね。
はい。
空き家や空き地の情報提供をしていまして、
はい。
こちらはホームページの方に、はい。載っています、はい。
なるほどですね。
はい。そちらをご確認していただきたいなと思います。
はい。なるほどですね。素晴らしい。ありがとうございます。
はい。
芦別って急に入ってしまって申し訳ないんですけれども、芦別、その星っていう話もそうですし、やっぱり昔その炭鉱とかですごく栄えていた場所でもあるのかなっていうイメージがすごくあるんですけれども、やっぱそういったところで特産品としてガタタンが有名だったりしますよね。
はい。
はい、ガタタン結構コンビニとかで少し前から販売もされるようになっていますし、私も、はい、札幌とかにいても見かける機会あったりするんですが、その地域の方って日頃から食べられたりするんですか？
そうですね、好んで皆さん旅に行きます。
そうなんですね、
はい、
こうやっぱりここ数年炭鉄鉱とかいろんなそういう昔から炭鉱とか、はい、まあ、それから室蘭とかの鉄鋼とかありますけれども、そういうところの昔の文化遺産みたいなものを大事にしていこうっていう動きも芦別市結構されてますよね。
はい、しています。
あと星野っていうお話もありましたけれども、私も前の芦別のお土産コーナー見たことがありまして、はい、星型のこう箱に入ってるお菓子とかすごくたくさんあったのが可愛かったなっていうイメージあるので。
ありがとうございます。
はい、ちょっと急に話に入ってしまって申し訳ないなと思うんですけれども、はい、また星のですね、お菓子とかいろいろ買いに私も伺いたいなというふうに思います。
はい、
あと私お風呂カフェとかもすごく気になってるんですが、
はい、
あれって若い方とかもやっぱり人気ですか？
人気ですね。若い方から高齢者の方まですごい人気な温泉になっています。
いや、そうですよね。こう温泉もちゃんとした温泉で、で、本が楽しめたりとか美味しいご飯も食べれる施設っていうことで、
はい、
はい、道内まだ芦別市にしかないっていうふうにお聞きもしてるんですが、はい、やっぱそういうところをこう目当てに先ほどの移住のお話とかもありましたけれども、こう来られる方いらっしゃるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、赤間さんもぜひ。
そうですね、そういうのは本当にね、妻とよく旅に出るんで、ぜひ行ってみたい。お風呂カフェ、
お風呂カフェいいんじゃないでしょうか、うん、
ね、ぜひぜひ。
スカイライトホテルのお風呂カフェは美肌の湯と言われていて、
はい、
女性にもすごい人気な場所になっています。
へえ、ぜひ行ってみよう、
はい、ヒロピンさん連れて、はい、
そうですね、
フェルパックをできたりできます。
いいですね。ちょっと私も今度、ね、はい、札幌からもすごく近いので本当にいいですよね。
ぜひ来てください。
はい、はい、というわけで、あっという間に、
そうですね、
はい、お時間近づいてきてしまいましたが、は
い、そうですね、ということで、まあ、いろいろね、こういった取り組みという話をね、またいろいろ聞かせていただいて、私は私で自分の仕事の中でね、こう展開していきたいと思いますので、またご連絡すると思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、ここまで芦別市役所のまちづくり推進課の奥村さんということでご出演していただきました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。